テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。最近増えたかなって思うのが、ビジネス書、特に有名なビジネス書、もう本当世界でも有名だと言われてる、例えば自己啓発の人でジョセフ・マーフィーっていう、マーフィーって、まあ、本屋さん行ったら絶対わかると思うんですけど、ああいう世界的に有名なビジネス関係の書籍の漫画版って流行ってません？ちょっとそこも含めた話をちょっとしたいなと思います。西暦2014年11月16日日曜日、19時50分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、読書レビューとまではいかないんですけど、まあそういう本を結構読むようになって、7つの習慣っていう、まあ結構有名な本がありますよね。あれは誰の本だったっけ。7つの習慣っていうのはビジネス書の中ではまあ定番中の定番ですよね。自己啓発の中の定番中の定番って言った方がいいのかな。まあそれが書籍化されて、可愛い女の子が表紙になってる、二次元のね、可愛い女の子のイラストが、まあ表紙になってるやつありますよね、漫画で。最近書店で、ランキング高いところに今多分出てると思うんですね。漫画でわかるみたいなやつ。あとなんか、セブンイレブンの経営のやつとか、まあ、結構出回ってますよね、そういうやつ。まあ、僕は結構好きで読んではいるんですけれども、はい。あのね、7つの習慣って皆さん見たことありますか？まあ、結構定番だからリスナーさんだったら読んだことあるのかなと思うんですけど、分厚いのね。で、大学生の時に一回読もうかなと思ったんだけど、さすがになんか手出しにくいなと思って読まなかったんですけど、まあ、この度こうやってね、漫画化してくれて、漫画化するとね、なんか繰り返し読もうかなっていう気持ちにもなるし、結構楽しんで読めるんですよね。はい。まあ、そういう話をしていこうかなと思います。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まあ昔はそういう漫画でわかるみたいな本を読んだ後にもうちょっと詳しいものとしてやっぱり原作に戻るっていうところを楽しみにしていたところっていうのはあるんですよね。逆もしかりで、小説を読んだ後にそれが映画化されたりとかしたら絶対にそれ見ようみたいなのがあって、例えば辻村瑞希さんのつなぐみたいなのは、あれはブックオフで買ったんですけど、まだ文庫本にもなる前だし、映画化が発表されるよりももっと前だね。多分ね、なんかのレビューを見たか、ブックオフでたまたま帯を見た時になんか面白そうだなと思ってそれで買ったかのどっちかなんですけど、実際につなぐ読んでみて面白いなと思って、でいざ映画化された時に、あ、なんか自分が想像してたのとちょっと違ったけど、やっぱ面白いななんて思えたし、ノルウェーの森、村上春樹さんのね、ノルウェーの森はね、イメージと全然違った。僕もうちょっと綺麗なのを想像してたんだけど、まあノルウェーの森もそうなんですけど、そういうなんか自分が、まあ小説とかみたいな原作を見て、それと思ってたのとちょっと違うみたいなところを楽しむみたいなのって、まああるあるだと思うんですよね。なんか自分が、読んでたライトノベルがアニメ化した時になんか違うとか合ってるとかみたいな、そういう面白さは多分あると思うんです。逆もそうで、 あ、逆っていうか、そうか、あの、そして父になるっていう映画がありましたよね、福山雅治さん主演のね。あれ、僕先にね、あの、コミカライズじゃねえや、ノベライズされた小説バージョンを先に読んだんですけど、あれで、まあ、こういう感じなんだな、みたいなイメージを膨らませてから、あ、ここがカットされたとか、っていうところを考えて見れたのが結構楽しかったなと思うんですけど、うん。まあまあまあ、まあそういう意味ではね、活字に目を通して想像力を膨らませるみたいなのが、まあ読書のいいところだし、読書が、人間を育てるから大事なんだ。だから、朝読書を積極的に行っていきましょうみたいなのが、まあ、よく言われているわけで、小学校とか中学校とか、まあ高校とかでもね、朝読書つって朝のホームルーム前の10分間とかを、読書の時間に当てるみたいなのが結構行われてたりとかするわけなんですよね。朝読書自体は生徒がねハマってくれると、もう本当本を読むっていうことにハマれるんですよね。下手したら本当授業中とかもう本読んでしまいそうな人たちとかも出てきてしまうほどにね。まあいいか悪いかは置いといて、まあでもそうやってね、活字に向かうっていうこと自体はすごくいいことだと今のところは僕は思いますけど、まあ、やっぱり効率を重視した方がいいというかね、知識が頭の中に入るスピードっていうのを重視するっていうことを考えると、7つの習慣みたいな、ああいう分厚い本を読むのと、それをこう凝縮うまくまとめた漫画でわかる系のシリーズを読んだ方がまあいいのかもしれないよなみたいなのちょっと思うんですけどね。あの最近でもないけど、結構長い間岡田敏夫さんのニコニコ生放送とか、まあ、YouTube に上がってるなんかあのアーカイブみたいなものを結構見る機会があって、あの道徳の授業というか、子供たちに道徳を教える教材としていいものは何だろうみたいな回を見たときに、まあ、あの少年ジャンプがいいだろうみたいな、なんか道徳をもしその教科としてね教えるのであれば、道徳っていうのはあの数学 1A2B みたいな感覚で、道徳も A と B に分けるべきなんだと。で A の方は少年ジャンプだといわゆるそういうなんかこう友情とか努力みたいなところの観点でっていうとこですよね。でもう一個がなんだっけな、倫理経済学みたいなことを教えたいんだと、いうようなことを言ってて、そこで大事になってくるのがみたいな話、そことその岡田さんが言っている、そのだんだんお金がいらない社会になっていくみたいな話なのかなとかちょっと思うんだけど、ちょっとごめんなさい、その辺の流れがちょっと忘れちゃったんだけど、ただ僕はあまりジャンプね好きじゃなくってで、なんてことを言うと、友情とか努力みたいなものを否定しているわけではないんですけど、単純に多分ね、戦うっていうこと自体が結構僕嫌なのかもなってすごく思ってて、あの少女漫画は戦わないから好きみたいなところがありますけど、僕がコロコロコミックを小学生の時に読んでたもので、あの戦い系でハマったものってほとんどないんですよね。僕が好んで読んでたのってやっぱりギャグもので、ポケモンのあのピッピが出てくるやつ、あのギエピーとか言って出てくる、まあ僕らの世代だったらわかると思うんですけど、とか宇宙人田中太郎とか、あとは学級王山崎、ちょうどねコロッケが始まったあたりで僕はコロコロを読むのやめたんですよね。コロッケはねまだねなんかちょっと面白い要素がっていうか、学級王山崎のこうイラストだったからまだ全然対応できたんですけど、やっぱりギャグ系かな、スーパーマリオくんとかさ、星のカービィ、デデデデプププな物語みたいなやつとかね、コロコロコミックを読んでる方じゃないとわかんないところですけど、だからジャンプっていうのはなんか読むもんじゃねえとちょっと思ってたぐらいなんですよね。というか漫画に対する意識みたいなものが、確かに漫画は嫌いじゃないんだけど、なんかあんまりこういいと思わなかったんだろうな、きっとね。ジャンプっていうものに対してもね、きっとね、戦ってる系が苦手みたいな。ワンピース確かねアニメでやってたんですよ、僕が子供の時に、小学生ぐらいの時に。であんま好きじゃなかったんだよね。確か僕らの世代の時にドラえもんじゃないな、 デジモンだ。デジモンとワンピースが、同時にロードされる、同時に映画で見れるみたいな、その続けざまにね、続けざまに同時に見れるみたいな時があって、それで、デジモンが見たかったんですけど、デジモン見たら、その後、もう自然な流れでワンピースに流れてしまうみたいな感じだったと思うんですけど、デジモンは当時好きだったんですけど、ワンピースはね、好きじゃなかったんですよね。そう。まあ、絵が苦手だったみたいなところも正直言ってあるんですけど、なんか、やけに目が丸いなとか、やけにこう、歯が、目立つなとか、多分そういうところで多分無理があったのかもしれないんですよね。なんか、デジモン初期のね、まあ今もそうだけど、デジモンの方がこう、子供受けするんですよね。なんか、イラストの感じがね。うん、多分その辺の感じでワンピースを受け入れることができないまんま今までねずっと来てますけど、まあ、かれこれ10年15年ずっとワンピースを受け入れることができぬまま、大人になってしまいましたけど、ワンピースね結局16巻ぐらいまで読んで結局まあもういっかなみたいな感じで読まなくなっちゃったしね、うん、いやまたレンタルコミックでねもう一回頑張ろうかなとかって思うんですけど、頑張って読むものかと。フェアリーテイルも結局ね、なんか3年の月日が経ってまたっていうか、フェアリーテイルっていう、その、ギルドが弱くなっちゃったみたいなところあたりでもうなんか力尽きたんですよね。はい。まとめ買いしたんですけどね、この前。ツタヤで、もうレンタルコミックであったんだけれども、使わなくなったみたいな、フェアリーテイル1巻から37、8巻ぐらいまで、それで3000円ぐらいかっていうのを買っているんですよ。だからあと今な30枚、ちょうど30巻ぐらいまで読んだんで、あと8巻ぐらい残ってるんですけど、買ってからもう半年ぐらい経つんですけどね、なかなか読めずに、はい、いますけど、若さんがね、カラーデイズの若さんがね、頑張ってフェアリーテイル読んでたみたいですけど、結局今の関数まで追いついたんですか？っていうかさ、俺ジャンプ買った方がいいんじゃないかなって最近思ってきたんですね。本当に世の中についていく気があるのであれば、俺は週刊少年ジャンプを定期購読でお家に届くように強制的に、本屋に行ってね、ジャンプ買いたいってまず思わないんですよね。だから、本当にもう、嫌でも、新聞を読むような感覚ですよね。新聞を読むような感覚で毎週ジャンプを、目通さなければならないかもしれない時が来るかもしれませんよね。うん。ジャンプをね、残り半年、毎週。うん。なんかね、立ち読みしたいとは思わないんだよね。どちらかというと、単行本派だし、うん。ジャンプ読んでみる？うん。あんま好きじゃないんだけどさ。なんか僕が本当に毎月ね好き好んで読みたい漫画系の雑誌だったら、僕多分月刊の漫画タウンかな、あと漫画タイムのキララキャラットとかそっち方面になっちゃうから、コンプティークもね一月買って読んでみたんだけど、コンプティーク月840円ぐらいでしょ、1000円ぐらいするよね。だからまあもちろんね月1000円ぐらいさ金は出せますけど月1000円買って中でそこまで俺楽しめないなこれって思って、うん、週刊誌とか月刊誌をなんか満足できねえな俺って思って、雑誌もね本屋さんで読んだ時ってすごい楽しいなって思うんですけど、結局家に溜まっちゃった時にね、なんかそれを結局どうしようかみたいな感じになっちゃうんですよね、うん、なかなかこう雑誌を昔から読まずに、ファッション誌なんかも全然苦手なんで、ファッション誌も昔1回か2回、ほんとね、人生でファッション誌を買った回数が1回か2回っていうあたりがもう、ね、僕のそっち方面の関心のなさあたりがね、出てきますけど、あとヘアスタイル関係ね、まあ、ああいうのってね、美容室に行けばどうにかなるもんなんですけど、まあね、さらに、まあ僕一応美容室行ってますけど、美容室を必要とする頭ではないような気がするのですけどもね、うん、とりあえずカットで、みたいなそういう感じだったりとか、一回パーマかけましたけどね、なんかあんまりうまくいかなかったんでやめましたけど、結局、やめたっていうか、自然とね、落としてきましたけど、うん、 まあ、なんか漫画定期購読するものがあるんだとしたら、やっぱり定番のジャンプみたいなものっていうのは王道から逃げちゃいけないんだろうなみたいなのはちょっと感じてはいますね。今の時代こう人々がこう多趣味化していく中で、こう人と同じ共通点とかを見つけてこうトークとかする中ですよね、うん、特にこう塾とかみたいにこう自分よりも年下の人たちと多くコミュニケーションを取るっていうことを考えたら、多くの人たちが読んでいるワンピースとかそういうものに関しては知っておく必要はあるのかなというふうに思いますね。はい。少女漫画に関しては今のところとりあえずメリットはあります。結構心開きにくい女子なんかと話すときにはやっぱ少女漫画みたいなものっていうのは結構トークの潤滑油にはなりますので、ね、かなりうまく聞いてるなぁなんていうふうには思いますね。というか少女が少女漫画をちゃんと読んでるっていうことに関して結構僕は感動してますよ。うん、なんかここ最近の女の子は少女漫画を読まないんじゃないかっていうのをすごく感じてたんですけど、今結構よく読んでるね、よく読んでるね、王道をちゃんと押さえていますね、偉い偉いって思ったりとかね、しますから、うん、ちゃんと少女が少女漫画を読んでいましたね。はい。まあなんか何の話になっちゃったかちょっとね分かんなくなっちゃいましたけど、まあっていう流れでさ、そのビジネス書関係のやつもみんな多くの方が読んでくれればなって思うし、もっといろんな有名な書籍がね、少女漫画家じゃねえや、コミカライズしてくれればななんていうのをちょっと思ったりとかしてますけどね。最近ね活字を読むのがちょっと辛くなってきたところがあるのでね、はい、お願いします。はい、エンディングでございます。まあ7つの習慣だったりマーフィーだったり、ここ最近なんか流行ってるのがアドラー心理学とかもね、アドラー心理学の本が出るようになってすぐにアドラー心理学の漫画本が出てきてましたよね。結構ね、いろんな出版社から。で、まあ、アドラー心理学関係も2、3冊読んだような気がするんですけど、アドラー心理学が自己啓発のなんか入り口に当たるものだったみたいなこともなんか言われたりとかしてましたけど、まあ、なんか、やっぱ、漫画のストーリーに辿っていくことで印象つきやすいよね、みたいなのと、あと、自己啓発は、僕大好きなんですけど、結構批判されてますよね。僕は大好きなんだ。ああいうのでちょっと元気が出るみたいな。で、まあよく自己啓発の批判としてよくされているのが、まあもうあれって宗教だよねみたいな感じ。宗教をまあ批判しなくて僕はいいと思うんですけど、別にそこは日本独特だと思うんだけどさ。あとは、その自己啓発書とかで勉強したこと、その7つの習慣みたいなものを本当に実行しているのか、してないからそうやって何回も何回も同じような自己啓発書を買って読んで、どの自己啓発書も同じようなこと書いてんじゃねえかと。だから一冊読んだら済むじゃねえか、みたいな言われますけどね。まあでも、そんなこと言われたって、もう僕は、なんかいろんな自己啓発書を読んで、なんか元気が出るっていうところでも全然意味があるような気がしてるんでね。買い続けていますけど、自己啓発本をね、ひたすら。僕はそれでいいとは思ってるんですけど、まあ意味があるないはね、まあ、だって、なんか例えば、なんか、ほんまでっか TV 見て、あ、そうなのって思ったものを、みんな実践しているわけではないじゃない。ダイエット番組なんかもそうだと思うけど。うん。だから、まあ、いっぱい番組とか本を読んで、情報をいっぱい入手して、その中から一番いい方法を自分に合うものをね、選んでいけばいいと僕は思ってるから、これからも結局僕は変わりなく自己啓発本を読み続けていくと思いますけど、まあ、その辺は僕の読書メーターをに見ていただいたりとか、ツイッターで読書メーターのね、読んだ本、はツイートしてますからね、見ていただければなと思います。はい、以上です。おいておけくの太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。